ドベンチストの最大の誤り、
ご一緒に考えていきたいと思います。
実は先週のアドベンチストの、SS ガイド、アンソニー神学校のガイドは預言者の叫びというようなタイトルでした。実はタイミングが全く考えていなかったんですけど、非常に何かも重なることがあるなというふうに感じております。しかしこのタイトルを見て、ワクワクする人はどのくらいいらっしゃいますか。どちらかというとアドベンチストの最大の誤りっていうと、ちょっと何かこう聞きたくないような、ちょっとあんまりこう喜んで聞けるのかな、そういうふうに思ってしまう内容なんではないかなと思ってしまうかもしれません。しかし今晩ご一緒に考えたいことはとても大事なことですので、御言葉として考えていきたいと思います。さてこの絵、このですね、書いてくださったピクチャーは一体どういう絵でしょうか。インターネットを通じてご覧になっている方もちょっと見にくいかもしれませんけども、こういう絵をご覧になったことがありますでしょうか。それこれ1840年代にアメリカで行われていたキャンプミーティングです。最近私たち日本のキャンプミーティングは1泊とか、2泊とか、でも関東近辺でキャンプミーティングということもあまり聞かなくなってしまったかもしれませんが、いわゆる外でやるテント集会でした。ちょうど日本で考えますと明治時代の頃だと思うんですね。多くの教派のクリスチャンがこの場所に集まってまいりました。ここに集まってこの聖書の学びをもう一度やり直しましょうというですねことでした。そして御言葉を通して再臨がもうすぐ来るんですということを皆さん一生懸命学んで、そしてイエス様のお再臨を待ち望む、そういう時期でした。そして多くの人々は完全に神様に従うということを決心していました。再臨が間もなく来るということを心から期待していたんです。ある人にとってはもう頭の中はイエス様のことしか考えていませんでした。ですから仕事も辞めてしまったんです。ところがこの1844年あたりから、実はこれはホワイト人が後で引用していきますけども、教会歴史の初期にはこの信者か教会の方々がイエス様から目を離してしまった時代がありました。ひょっとしたらキリスト教の歴史は、あるいは旧約聖書の歴史はその繰り返しだったのかもしれません。これは1964年の幻といいますか、ホワイト人がお書きになった言葉の一つです。1856年ですね。つまり1844年を振り返って見た時のその言葉です。1844年には今には見られない神聖な精神が存在していた。ところが特別な神の民と自称した人たちはどうしてしまったのであろうかとホワイト人は訴えています。で、彼女はどうしてかと言いますと、世に妥協してしまいました。真理のためなら苦悩も厭わない決意がもうなくなってしまいました、と書き残しています。で、その問いに対して、2つぐらいのですねポイントがあるんだと思うんですけども、1つ目は世に妥協してしまった、2つ目は犠牲を神様に何かを捧げるというのはもう望まない、そんな問題をですねホワイト人は考えていました。今日に置き換えますと世俗的な精神、あるいは神様ではないものに目を向けてしまう、そういうことかもしれません。あるいは2番目に今日的なことに置き換えてみま ますと、完全にキリストに従うこと、完全に聖霊を求めていくっていうことの欠如と言えるのかもしれません。まあ、実は当時、ホワイト人が生きていたこの文章が気になった頃の、アドベンチスト、アメリカにいる人たちは、お金儲けに走ったというふうにですね、記憶も残っています。で、同じことが今日の私たちアドベンチストにも言えるとするならば、それは何か言い過ぎでしょうか。これと同じ現象が今日21世紀の日本の教会と牧師たち信徒に起きているのでしょうかと考えるのは言い過ぎでしょうか。ひょっとしたら完全に神様に頼り切っていないために、もしかしたら神様からもらえる、いただくことのできるお恵みを一部分しか受け取っていないのだとしたら、一体私たちはどういう状態なんでしょうか。で、先ほどの文章は、ホワイト人1856年5月に書いた文章ですけども、同じ年の11月、ご主人のジェームス・ホワイトはこういうふうに書いたんですね。ラオデキア教会は私たちだ。で、当時アドベンチストはすでに2000人ほどの信者になっていました。で、その多くのアドベンチストがジェームス・ホワイトが書いたニュースレター雑誌を読んでいたんですね。そして読んだ人の多くが完全に神様に従うという決心をしていました。で、そのおかげで約 20% の人が新たに改心していました。2000人の 20% というと400人で、今日の割合で考えていくのがいいことなのか分かりませんけども、例えば21世紀、今大体世界にアドベンチストが2000万人超えたというふうに言われていますけども、そのうちの2割、つまり400万人が本当に完全に聖霊に、神様にイエス様に明け渡したら、一体何がこの世界に起こるのでしょうか。あるいは現在約6000人の方々が毎安息日に日本のアドベンチストは礼拝を教会に捧げています。そのうちの2枚、つまり1200人ぐらいの方が本当に完全にイエス様に全てを明け渡したら、日本は一体どうなっていくんでしょうか。ところが、あの文章を書いてから約5ヶ月経ったと、何が起こったでしょうか。5ヶ月も続かなかったと書かれています。こういうふうに書いています。ほとんどの人が、このメッセージは第三天使の大きな警告の声、働きを歌うの例の、例を伝ってくるその例の注ぎで終わると信じていました。当時のメッセージは本当にそう信じていたんです。本当に再臨は来る、そう思っていました。ところでそうなります。しかし短期間では力ある技の達成を確認できなかったため、多くの人はメッセージの影響を失っていった。言い換えますと、リバイバルを経験したんですから、聖霊を受け取ったんですから、それが周りに広がるまで忍耐が足りなかったと言えるかもしれません。さらにこの感情を続けます。このメッセージはほんの数ヶ月間で達成できるものではないということが分かった。さらにこう続けます。神は不信仰な心を真理へと備えるために、天使たちをあらゆるところに、天使はいろいろな場所に津々浦々に送られたというんです。つまりアドベンチストはすぐにその完全にイエス様に従っていくこと、完全に信仰を持っていくということをすぐにやめ まったんです。個人的なそういうリバイバルあっという間に終わってしまった。彼女は嘆いています。でこの質問は非常にですね重い質問かもしれません。まあ、ホワイトジャーズで言ってるんですけども、世界にアドベンチストのメッセージを受容する準備はあったのだろうか、あるいはしかし我々の熱意も徐々に弱まっていったのだろうか。ホワイトジャーズで言ってるんですけども、もしあの時の1844年代のあのリバイバルがそのまんまずっと続いていれば、再臨はキリストはすぐに雲に乗って数年のうちに来ていただろうと嘆いているんです。私たちが難しければ神様は本当に天使を送ってまだイエス様を知らない人を導いただろう。そのように後で、ご紹介したいと思いますけども、毎年はおっしゃっています。一つの例を考えてみましょう。ニューヨーク、当時の社会はとても経済的に発展していました。でニューヨークにエレミアという名前の祈りの人がいました。実は彼は牧師ではありません、宣教師でもありませんでした。一人のビジネスマンでした。で彼は他のビジネスマンの仲間をぜひイエス様に救いに導きたいとずっとですね祈っていたんです。でそんなある日、ニューヨークの街にまあ、あるビルのですね窓に1枚のポスターを彼が作って貼ったんです。何と書かれていたかと言いますと、毎週月曜日祈祷会をします。そのポスターを見た人が4人集まったそうです。月曜日の正午から1時までちょうど会社のお昼休みです。その次の月曜日、今度は15人が集まったそうです。その次3週目、今度は60人が集まったそうです。そしてついにその次の4週目は100名がその祈祷会に集まって一緒に祈ったそうです。実はこの時ニューヨークでは、その3週目、4週目、祈祷会の3週目と4週目に大恐慌が起きてしまっていたんです。まあ、それで人が多く集まりました。多くのビジネスマンが神様に目を向けました。まあ、これがニューヨークリバイバルと言われているものです。時々機械がおかしくなる壊れないように祈りながらちょっと今話をしていますけども、さて1857年と書いてありますけども、次の年1858年の2月までにその祈祷会を通して1万人が改心しました。そしてアメリカだけでなく国内だけでなく、そのリバイバルが海外にも広がっていって、当時600以上の神学校が創立されていたそうです。世界中にその輪が広がっていきました。このメッセージのためにリバイバルが広がっていったとホワイト人は話しています。それは何かというとイエス・キリストの愛です。イエス・キリストが十字架にかかって私のために愛を注いでくださるというその愛です。さて私たちどうして安息日を守りますか。イエス様が大好きなので安息日を守ります。どうして十戒を守りますか。イエス様のことが大好きなので十戒を守ります。アドベンチストの28の教義がそう言っているから安息日を守るのではなくて、イエス・キリストが大好きで大事な存在でたまらないから安息日にイエス様にお会いする日が一日一日と、月曜日火曜日水曜日と近づいてくるので、もう待ち遠しくてたまらない。神様は世界中にその イエス様の愛の広がりをすでに準備しておられました。このイエス・キリストの愛を伝えるプラットフォームをすでに用意していたんです。ところがアドベンチストはそれに準備ができていなかったのかもしれません。アドベンチストのこの当時の歴史の大きな過ちはイエス様を見続けることをやめてしまったことです。ホワイトはこのように言っています。1890年代に私たちの役目は終わり、再臨が来ていたかもしれない。しかし私たちは神の霊に協力することを拒んだと言いました。おそらく神の御言葉は1890年代に世界中に広がっていったはずで、その頃に再臨が来ていたかもしれないです。そう考えると私たちには関係ないでしょうか。まだ生まれてないですね、この時代。逆に考えると、この再臨が遅れたということで私たちはこうやって生まれましたので、そこまで神様待っていてくださったのかもしれないと考えると、感謝したいと思います。そのあたりの真相を天国にいた時にイエス様に直接聞いてみたいなと思います。さて、ホワイトはこう続けます。しかし彼らは全体のメッセージを持っていなかった。世界が必要なのはイエス・キリストだけだ。イエス・キリストこそが真実に至る真理だからだ。そうです、キリスト教以外に有名な宗教思想が世界中には多くありますけれども、どれも何も解決を与えてくれるわけではありません。しかしパウロは言います。あなたが救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。神の賜物である。決して行いによるものではない。それは誰も誇ることがないためだ。パウロは叫びました。ところがキリスト教の中にも間違った考えが出てくることがあります。異教の中ではなくても、異端の中ではなくても、聖書の真理を曲げてしまうことが時々起こることがあります。右に寄りすぎたり左に寄りすぎたりということもあるかもしれません。例えば救いというですね、救済、ちょっと神学的な話になってしまいますが、それを例に例えて考えてみましょう。救いは神様が一方的にプレゼントとして与えてくださったものです。お恵みです。で、私たちの方は一つも清くなく弱く本当に罪深いものです。そして清めというものは無償で神様からプレゼントとして与えられました。一方聖化、サンクティフィケーション、英語だとサンクティフィケーション、聖化、それは神様が私に望んでいる姿です。これどうやるかというと、キリストを見つめていれば私たち変えられていくということです。ところが救い救済論というのは、この義人と聖化と両方必要です。ある人は救いだけを強調するあまりキリストのような品性に近づくのを忘れてしまうかもしれません。あるいは一方では聖なる人になることだけを強調するあまり行うということが大事になってしまうのかもしれません。ですから聖書を一部分だけ引っ張ってきて理解するのはするのではなくて、全体的に理解する必要があるわけです。ですから救い救済論について考えると、ここに、リストしてみたものは全部含まれます。恵みとか立法、許し、義人、聖化、こういったものを全部救いに含まれるわけです。それぞれ両極端になってしまったとしても、それも救いの一部になるわけです。そして救いは過去のことではあったかもしれませんが、同時に今日も今も救いは続いています。2000年前の十字架の経験だけではなくて、今日も明日もイエス様を受け入れ続けている、それも救いに含まれます。 2000年前の十字架のイエス様だけを信じる人もいるかもしれませんが、では今日この瞬間のイエス様は一体どういうことなんでしょう。それぞれ別々に見えるかもしれませんが、全部含まれます。宗派によってはどれかを強調したりする、そういうキリスト教の中にあるかもしれません。しかし私たちはバランスよく全部を見ていきたいと思います。特にアドベンチスト、私たちは包括的に全てが大事だというふうに考えています。体験することも私たちにとっては大事だというふうに考えます。さて、これをご覧いただきますと、これちょっと有名な写真、フランスの有名な写真家が撮ったものです。灯台に大きな波が打ち寄せている、そういうシーンです。で、実はよく見ますとちょっとちっちゃくて見にくいと思いますけども、ここぐらいまで来ると分かるんですけど、真ん中に人が立っています。ここに人が立っているんです。でよく見るとドアに手をかけています。そこをこの有名な写真家はシャッと写真をシャッと撮りました。ちょうど中から出てきて、その瞬間波がぶつかったんです。恐怖のあまりこの人は中にもう逃げ込みたかったはずです。日本の状況は霊的な目で見るとどうでしょうか。あまりにも大きな強い波で信仰がなくなってしまうような、あるいはサタンに攻撃されているような環境で、私たちに御言葉を伝える、御言葉に生きていく、そういう異教の国にもと言えるかもしれません。ですから、の大きな波を、日本という波を見たら、もう中に逃げ込みたくなります。大きな波の音でもう恐怖でたまらなくなります。そこで質問です。じゃあ皆さん、ここから飛び降りてください。飛び降りていることによって、愛の大きさを証明してください。言われたらどうしよう、どうするでしょうか。あるいはまた別の質問、溺れている誰かがそこにいて助けるために飛び込む、そのことによって愛を示すことができるでしょうか。つまり一つ目と二つ目の質問の違いは、肝試しのために大きな波に飛び込んで愛を示してくださいというのと、誰かもう溺れてし、もう本当に死にそうな人を助けるのに必死で飛び込みますというのは全く違います。聖書を読んで、各時代の希望を読んで、十字架のディボーションをしていたときに、実はその時大学院のクラスを取っていたんですけども、そのクラスの中で教授が私のために祈ってくれたんですけども、その時に本当にですね、イエス様の愛が自分に迫っている、そんな経験をしたことがありました。ものすごい勢いでイエス様は私に迫ってきたんです。で、私はアドベンチストの2世です。生まれた時、物心ついた時は両親教会に通っていて、土曜日には家族揃って教会に行くのが普通でした。安息日学校に通って、そして最後の小学校に通って、大学院まではアドベンチストの学校にずっと行きました。アドベンチスト付け、ある程度聖書は知っていたつもりです。でもその日イエス様が自分に個人的に迫ってくるっていうのが初めて、恥ずかしいんですけども、大人になってからよく分かりました。神様は、イエス様はなぜこの罪深い私をここまで愛してくれるんだろうか、イエス様はなぜそこまで私のためにこんな犠牲を払ってくださるのか、もうそれが迫ってきて、もうどうにもならない、そういう気分になりました。そして罪を悔い改めて、あまりにもイエス様の愛が、その力が迫ってきて、もう潰れそうになりました。で、実はどこかで証しもしたことあるかもしれませんけども、その時私はうつ病を患っていたんですけども、でその時からですね、 なぜか抗うつ剤を飲まなくて済むようになりました。どうして私のためにここまで用意してくれたのか、そんな価値が自分にあるのだろうか、まあ、神様の愛を体験することができました。で、私たちみんながここに今日おられる方々だけではなくて、またインターネットを通じてご覧になっている方だけではなくて、私たちの周りにいる方みんなこのようにイエス様の愛に迫られて、イエス様から本当に大事に大事に愛されている経験を私たちは必要としています。言葉だけではなくて本当に神様の愛を肌で感じる、体験する、それを私たち必要としているのではないかと思います。さて、話は歴史の話に戻りたいと思いますが、これは1888年、神様が教会をどれほどアドベンチストの教会を愛しているかということを示している証拠の写真です。で、この日1888年特別な、歴史に刻まれた日です。アドベンチストにとって大きな日です。ミネアポリスというアメリカのその場所で世界総会に集まった、その世界総会に集まった方々の、写真です。で、ホワイト人はこの世界総会を心待ちにしていたそうです。多くの人たちとこの祝福を経験したかったようです。彼女はこう言ってます。我々はこの集会がこれまで出席した中で最も重要な集会だと感じていますというんです。どうしてかと言いますと、ペンテコステの日に弟子たちに下ったように、あなたにも私にも聖霊が下るよう神に願わねばなりません。アドベンチストのペンテコステだ、そのように毎年は考えていたようです。2人の牧師がその世界総会に立てられました。若い牧師です。ジョーンズ牧師とワーマー長、歴史上今までにないほどイエス様がキリストが高く掲げられたそうです。キリストが高く掲げられるということは、イエス様の愛を実際に見ると、そのイエス様の愛を拒否できないんだ、もうただただ受け取るしかない。そしてこの1888年、イエス様の愛がここにいた参加者に大きく強く迫っていたそうです。大きく7つの項目が、そのイエス様の愛がどういうものかということが、このジョーンズ、ワーマー、2人の牧師によって語られました。非常に簡潔といいますか、まとめてありますけども、1つ目、キリストは人間として誘惑や罪に打ち勝った。2番目、私たちの永遠の死と引き換えにイエス様の十字架で死なれた。そしてキリストが復活したことでサタンの敗北は決定しました。そして5番目、誰でも罪を克服するならば永遠の命を得られる。そして5番目、人間の力だけでは罪を克服することはできないか。6番目、聖霊を通して私に内住するキリストが我々を勝利者にするのだ。そして最後、キリストと祈り交わることによってキリストが私たちの心に宿ることができる。そしてこれはキリストへの信頼につながるのだ。このようなことが二人の牧師によって語られました。さて、私たちのこの教会、あるいは私たちの生活している周りには多くの日本の方、最近は海外から来た方も暮らしています。朝ラッシュアワーの時間、立川から中央線に乗ると本当にとんでもないですよね。もうあのラッシュアワーと緊張感の漂う東京です。懸命に皆さん働いておられます。そして休みがやっと取れたり、週末になるとエンターテインメント、あるいはお酒、虚しいことで現実逃避をしているんだろうなと思います。ある方は家族が崩壊して、ある人は嘘の幸せしか知らない。 でも私たちは、そして教会はアドベンチストはこの真理、このメッセージ、イエス様が私たちを愛しておられ、そして私たちの持っている全てのことを解決してくださるということを知るときに、本当に私たちの人生は大きく変わって幸せになるというメッセージを持っています。ホワイト人もその愛のために取りなしの祈りをしていたようです。こういうようなことが、残されていました。主は憐れみをもって我が長老や上手長老として最も貴重なメッセージを神のために送ってくださった。このメッセージは高く挙げられた救い主、つまり世界中の罪のための犠牲として捧げられた方をより顕著に世に示すためであった。多くの人がイエスを見失ってしまった。彼らはイエスの聖なる人格、イエスの価値、そしてイエスの人類に対する変わることのない愛に注目すべきであった。これが世に与えるように命じるメッセージですと書かれました。私たちはアドベンチストは何をすべきでしょうか。それはイエス・キリストが本当に私と、そして私の大事な人、あるいは友達、知っている人を愛してやまないこと、本当に私のことを大事にしてくださるということをお裾分けすること、伝えることです。イエス・キリストが私の人生を変えるのだ、イエス・キリストがあなたの人生を変えるのだ、幸福にできるのだと言葉を使って、あるいは行動を使って伝えること、そしてそのように生きること、それが私たちのメンチストの役割です。神様に心を開くならば、本当に私たちは変えられるということを示して、そして私自身がそれを示すことができるように生きていきたいと思います。これが大きな声で宣言されるべき、また大々的な聖霊の降り注ぎを伴う第三天使のメッセージです。キリストを見つめて、キリストに習うことで聖霊が下ってきます。そしてこのメッセージはホワイト人に言います。その真の特性が理解され、霊のうちに語られると、その栄光で世を輝かす、そしてその使命を終えるでしょうというんです。イエス様はどんなに憐れみ深いお方なのかを示しています。ですから私の周りにそれを伝えていきたいと思います。まず私たちが、私たち信徒が、牧師が、まずそれを経験していきたいと思います。本当にイエス・キリストを愛しているならば、他の人を愛することもできます。でも時々誰かが私に何か要求することかも、要求することがあるかもしれません。かなり無理難題の要求でも、それをどうぞと喜んで差し出すことができるのは、私の心の中に住むキリストによってです。なぜならイエス様がまず私を愛してくださって、命までも差し出してくださったからです。ところがこの1888年の世界総会、この集会で多くのアドベンチストは実はキリストの愛を、そのメッセージを拒んでしまいました。ワゴナー牧師、ジョーンズ牧師がその語っていることに対して、その語っていることは極端だと感じたり、それは言い過ぎだと言ったり、逆に、あ、その通りです、アーメン、受け入れた人もいました。いずれにしても本当にイエス・キリストの愛を知っていただろうか、そして私たちも本当に今日イエス様の愛を知っているだろうか、イエス様の愛の大きさ、深さ、高さ、広さを本当に知っているだろうか、それに自分で質問してみたいと思います。パウロはエペソ3章で言っています。神の愛を知ってほしい、 キリストの愛を知ってほしいと訴えています。それはまるでイエス様の心臓の鼓動が聞こえるほど私とイエス様は親密で密接な関係でしょうか。イエス様の御声を毎日毎日私たちは聞いているでしょうか。他の誰にでもなく教会にもなく私だけに語っておられるイエス様の声を今日も聞いているでしょうか。今朝私はイエス様の御声を聞いただろうか。私はイエス様と毎日会話しているだろうか。そのことをもう一度改めて考えたいと思います。さて、神様の働きはアドベンチストだけではなく世界中で起こっていました。すべての方にすべての場所で働いています。実は1888年アドベンチストが世界総会でジョーンズ、ワゴナー両牧師が語っているその最中、イギリスでは多くの若者が神様に集められていました。アドベンチストではなかったんですけども、1874年の、コンベンションが今日まで今日まで続いているようです。でその多くの人たちが牧師になっていたんですけども、その中にエヴァン・ロバーツという若者がいました。このエヴァン・ロバーツは1906年ウェールズ・リバイバルというそのですね、世界的なリバイバルに深く関わった人です。そのリバイバルが起こる前にエヴァン・ロバーツはこう祈ったんです。教会を曲げてください、私を曲げてください。多分英語ではベントっていう言葉なんでしょうけども、曲げてっていううまく日本語に訳しているかどうかちょっと分からないんですけど、とにかく自分を謙遜にしてくださいという意味の曲げてくださいと思います。世界を救ってくださいと心から言いました。そしてその祈りが広がっていって、多くの人が祈りに変わって、このウェールズという町に宣道を巻き起こしました。毎晩朝方まで教会で集会がありました。どこの教会を行ってもです。教会から帰りたくないという気持ちだったそうです、人々は。なぜならあまりにもその場所にいるとまるで天国にいる、そういうことを味わっていたそうです。だから朝になっても帰りたくない、人々はそう感じたそうです。賛美をして祈って、そして罪が告白されて、心からの悔い改めがあって、お互いの和解が広がっていたそうです。その結果その町どうなったでしょうか。まず犯罪が激減したそうです。ウェールズの町で禁酒に発展していって、人々がお酒を飲まなくなりましたから、居酒屋が潰れました。そしてお酒屋さんも倒産してしまいました。それからさっき犯罪が激減したって言いましたけども、犯罪がほとんどこのウェールズの町からなくなってしまったことによって、裁判官や警察官の職がなくなったというか仕事がなくなってしまったそうです。で裁判所にいても警察署にいてもしょうがないので、警察署の人たちが、警察官が、まあ、私たち裁判の人たちがコーテッドとか大好きですけども、歌のグループを作って警察官がいろんな町に伝道集会を旅に行ったそうです。それから極めつけは悪態をつく人がいなくなってしまったために、馬に命令をしても馬が動かなくなったそうです。それまでは夢中で動けとかお尻を叩いたりしてですね、蹴飛ばしたり、そういう風にして馬を動かしてたんですけども、その時から人々が馬にすごくこうソフトな感じで命令を下すので、馬がその言葉を理解できたんだそうです。馬が動くなるようにしばらく時間がかかったと思います。そしてこのウェールズリバイバルは世界に広がっていきました。ヨーロッパ、カナダ、アメリカ東部から西部、そしてオーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、そして、海を越えてブラジル、メキシコ、チリまでそのリバイバルが広がっていました。世界中を巻き込んでいって、1906年に始まったそのリバイバルは ずっと続いて今度はアジアの韓国、そして中国まで広がっていったんです。ちょっとここで考えてみたいと思いますが、ちょっと最後結果書いてありますけども、サタンはこれを見てどう思ったでしょうか。恐れました。このリバイバルは世界中にあっという間に広がったプラットフォームを使って、神様はアドベンチストのメッセージ、つまりキリストは愛である、キリストはあなたのことを大事に思っているということを一気に広げるということをサタンは恐れていたはずです。ですから今までになかったような、歴史上にないような方法をサタンは思いつきました。世界大戦だ。リバイバルを止めるには国と国が争う世界大戦だと考えないしかありません。それしかリバイバルを止めることができないだろうと、そして再臨を待つことができない。そして実際に1954年第一次世界大戦が始まりました。その時あっという間にリバイバルが止まってしまいました。これは関係があるかどうか分かりませんが、その次の年にホワイト人も亡くなりました。神様はあっという間に何でもできるからです。私たち神様の教会はどうでしょうか。あまりにも当たり前と考えます。神様は一瞬にして天と地をひっくり返すことができます。聖書は素晴らしい、私たちその通りだと思っています。そして聖書をよく知っている、毎週ちゃんと勉強している、当たり前、もうこれ以上学ばなくてもいい、そう感じてしまうかもしれません。すべてを知っているから祈らなくても大丈夫思うかもしれません。しかし今こそ世界は、そして日本は、そして東京は、この多摩地区、立川はリバイバルを待っています。リバイバルを待っています。私たちが使命を終えることができない、あるいはそれを見ることができない理由は、私たちがイエス様を見ていないのだとすると、これは非常に大きなチャレンジです。私たちは真剣に毎朝イエス様との時間を過ごしたいと思います。イエス様に何とか救われてほしい、そう願う人のために、毎日イエス様とつながって、毎日取りなして祈っていきたいと思います。キリストこそが私の人生を変えるということを、私に御霊の実が宿っているのか、実っているのか、私は何よりもイエス様を大事にしているのか、これを真剣に考えて求めていくならば、再臨は本当にすぐに来るに違いません。この先100年も日本人の救いのためにまず必要はないかもしれません。毎朝キリストとつながり続けていきたいと思います。第一にすべきことは生活の中で、確かに私忙しい毎日を過ごしています。本当に忙しさに追われています。でもその24時間の中で、たった一瞬でもいいですから、キリストとの時間、一対一のイエス様との会話を続けていきたいと。そして神様が祈りを聞いてくださったということを、ノート、あるいは何かメモにですね、書き残してみましょう。人を愛するためにイエス様が私を愛しているんだということを知り続けていきたいと思います。あなたにはグレープフルーツサイズの腫瘍がありますよ、そう宣告された女性がいました。もうすぐに手術をして取らなければ大変なことになります。出血を止めるには子宮を全部摘出しなければいけません。早期外のお医者さんに言われた女性です。これを聞いた彼女は幸せな心地をしませんでした。実は彼女は看護師なので、子宮全摘出ということが一体どういうことなのかよく分かっていました。数ヶ月間、彼女は毎日ディボーションの中で毎回聖書の約束を訴えながら神様に訴えていました。祈っていました。何度も何度もイエス様を 人々が癒されたあの部分を開いて読み続けました。神様、あなたはこの場所で、福音書のこの場所で人を癒しておられますよね。今行ってください。私にも同じことを行ってください。祈り続けました。そして彼女は神様の御心に完全に従いたいと思ったので、あなたの御心がなされますようにと言いました。でも私の本心はこの使用を取っていません。もし私の心の中に残されている、告白されていない罪、あなたとの関係が悪いことがあれば思い出させてください。全部告白して神様に許しを求めたいと思います。になりました。手術当日の数日前、もう一度腫瘍の大きさを検査しました。お医者さんが輸血のために準備を始めるようにと言いました。彼女も本当に落ち着きませんでした。そしていつも祈りの友である友達に電話をかけて、特別な祈りを一緒に捧げてくれるようにお願いして、電話で数時間会話しながらじっくりと祈りました。本当に、平安な気持ちになりました。で、手術の予定の病院はお家から2時間かかる非常に遠い場所でした。ですから朝の5時から手術が始まるので、前の晩から近くの友達の家に泊まらなければ難しいということが分かりました。で、その友達は牧師の友達 でその家に泊めさせてもらって一晩過ごしました。ただその夜、その友達は牧師ですから悪いんだけども癒しのためにオリーブ油を注いで祈ってくれないかお願いしました。オリーブ油を注いで祈ってくださったので、非常に、平安な特別な時間となりました。そして神様の御臨在が本当にある、間近にある感じた瞬間でした。で、その瞬間彼女は、おや、癒されたんじゃないかな、なんかそんな気がしました。でも口には出さなかったんです。一晩過ぎて手術当日の朝、病院に向かう途中にご主人が運転して車の助手席に座って、実はがんが消えたように感じたんだけど、そっとご主人に伝えました。病院に到着して担当の看護師に、そして執刀医にすぐ話がしたいのでというふうにお願いしました。そして、お医者さんとお会いして、自分がクリスチャンであること、オリーブ油を注いで祈っていただいたこと、もしかして癒されているんじゃないかということをですね、もう淡々と話しました。それを聞いたお医者さんは穏やかに、あのね、あなたの体には10センチサイズの腫瘍があるんです、手術が必要ですよと書いてありました。先生、もし私に腫瘍がないんだったらば子宮は取り出さないでください。絶対ですよ、約束してくださいね。3回お願いしました。お医者さんは分かった分かった分かった納得してくださいました。それから麻酔の準備が整って彼女は眠りました。次に気がついた時は麻酔が切れた時です。担当の看護師さんが彼女の肩をいらしながら起こしてください、起きてください、起きてください、もう朦朧として目が覚めた時に、腫瘍が消えてるんです、看護師さんが言うんです。そしてしばらくして執刀医がやってきました。信じられないんですが、あなたの体には腫瘍がありません。しばらく沈黙した後、このお医者さんがこう言いました。恐れ入りますが、私もこれからの医療生活のために、私の働きのためにお祈りをしてくださいませんか。そして隣にいたご主人も牧師ですので、彼女とご主人とお医者さんと病室でお祈りしました。鈴木先生にですね、ちょっと皆さんに配っていただきたいんですけども、今からカードをもらいますので、今日のお話をお聞きして何か感じたこと、 あるいは、何か決心することがあったり、あるいは祈る何か課題がある方はぜひですね、お聞きいただければと思います、まあ、特に下の方あのお名前とか伏せたいなと思う方はそのまま、で結構です。数分間差し上げますので、フィードバックといいますか、神様と対応する時間にしたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。